今日恵みをいただく御言葉は第一コリント13章です。第一コリント13章、はじめに1節から3節までをお読みします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体が焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちません。アメン。お祈りします。愛なる主よ、私たちの愛する主よ、あなたが愛であられることを今日も教えてください。語るしもべの唇を、またこれに預かる一人一人を主よ清めてください。愛なき者、罪ある者、私たちを憐れんであなたの血をもって清め、命に満たし、あなたの愛で包んで、そして愛のなんてあるかを今日私たちに教えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。やかましいシンバルみたいな人、確かにおりますね。やかましいドラ、うるさいシンバルのような人が、来た、ちょっと避けたいな、ちょっとこの人から離れたいなという人はおります。たとえその人が、優れた賜物を持っている、素晴らしい能力がある、知識がある、すごい信仰だ、すごい、多くの、お金とか能力を持っていて、それを、人に捧げる、人に、惜しみなく、くれる、おごってくれるんだけれども、でもちょっとやかましいドラやうるさいシンバルみたいな、あまり近寄りたくないという人がおります。それここに書いてある通り、愛が、ないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですと、13節に書いてあります。まあ、人の威厳や見つかりの威厳で話したとしても、確かに威厳、それは私たちも求めるところであるんですけども、でもちょっとこの人の威厳、やかましいな思う時もあります。また、予言の賜物を持っている、あらゆる知識、奥義に通じる知識を持っている、山を動かすほどの完全な信仰を持っている、としても愛がないなら何の値打ちもありません。書いてある通りです。愛がないなら値打ちがないんですね。何か多くのものを捧げる、そういうことがあっても、チャリティー募金とか、基金とか、そういう、無償の捧げるということ、そういうことはあるんですけど、でも愛がない捧げということも、ちょっともらってもなということもたまに思う。それはやはり愛が、根拠なんですね。4節以降を読みしますと、愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず、傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず、怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに、真理を喜びます。アメン。寛容であること、親切であること、人を妬まない、 愛がある人は、ね、本当にそのような性質を醸し出します。寛容です。親切です。人を妬まないこと。また自慢をしません。高慢にもなりません。礼儀に反すること、それもしません。自分の利益も求めない、ね、怒りません。人のした悪を思わない。不正を喜ばないで真理を喜ぶ。ですから何か活動するとき、奉仕またイエス様のゆえの何かしらの活動を、ね、それをするときにおいて、まあ、怒りとか、妬みとか自慢、あるいは人のした悪を思うこと、そういったものが湧き出るとするならば、私たちは、ね、このチェック項目に戻るべきですね。愛は寛容であり親切、妬まない、自慢しない、傲慢ならない、利益を求まない、怒らない、人のした悪を思わない、そして不正を喜ばずに真理を喜ぶ。このことに戻る、これを本当にいつもチェックしておくべきですね。ナーセス以降、すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならばやみます。知識ならば廃れます。というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら不完全なものは廃れます。私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。アメン。今私たちは、ね、一部分のことをしております。御言葉、この場所において語られる、ね、一部分です。天の御国の本当にこの講談で語られることは一部分ですね。御言葉、本当にこのしもべも御言葉を語らせていただいておりますけれども、何度かこの第一コリント13章も語りました。何度かヨハネ福音書とか黙示録とかいろいろな箇所を創世記も何度も引用しておりますけれども、何度か語ってるんですけど、同じ箇所を別の日別の時に語ると全然また違うんですね。同じ御言葉もあの角度からこの角度から見ると違うんです。皆さんは学び会、私立学び会でも、ね、人が違うと同じ章、同じ説からでも、ね、人によって受け止め方が全く違って、その分恵みが倍増している、ね。本当に学び会はやめられないんですけど、そういうわけで。御言葉が語っていることはほんの一部分。私たちが御言葉から知れるのは本当にほんの一部分しか知れていないんです。この御言葉、それは、ね、完全なものが、完全なものの、ね、本当にいろいろな側面を照らし出しているものなんですけども、この完全なものが現れたならば不完全なものは廃れます。ね、予言の賜物、威厳、また、いろいろな、賜物、それらのものは、ほんの一部分を表している。ね、あの予言することにおいても、また、解き明かしにおいても知恵においても完全なものが現れたならば廃れるんです。その完全なものとはイエス・キリストです。イエス・キリストというお方、愛そのものであられるお方、このお方が現れるとするならば、そうした人の知識や威厳や予言や、また捧げる賜物、そういったものは廃れます。愛の前には本当に何もかもが廃れてしまうんです。愛がない予言、 愛がない威厳、愛がない身を焦がすような捧げる捧げ方、それらは本当に、何者でもない、ただ、壊れたシンバルのような、何かやかましいような、確かに、ね、ありがたい一面あるけれども、でもちょっと、ありがたくないような、そういうところもあるんです。だから、ね、私たちは愛なるお方キリストをこそ目を留めるべきです。愛、これが現れるのであるならば、ね、その時には、本当に私たちは全てを知ります。今は鏡を見ているように、ね、ぼんやり映るようなものを見ている、まあ、現在の鏡は非常に、まあ、高性能であるんですけども、昔の鏡はですね、やはりちょっとボコボコしたところがあったりして見えづらいところも、ね、ぼんやり映るようなものなんですけども、でも今や本当に私たちこの御言葉を通してぼんやりと御国のことを知ります。御国のあの部分、この部分を私たちはなんとなくわかります。でも、鏡が、ね、もし曇っていたらば、よく見えないように私たちもこの心の曇りを、ね、取り除いていくべきです。心が曇っているならばよく見えません。冒頭でお読みしましたのは、ね、第一ヨハネの4章の、有名な箇所なんですけども、神は愛です。第一ヨハネの4章の8節からのところです。第一ヨハネの手紙の4章8節から、愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです。アメン。もし私たちの、ね、愛が曇っているとするならば、神も神を見るときも、ね、曇った目でしか見ることはできないんですね。愛のないものに神は分かりません。なぜなら神は愛だからです、ね、神をですから何か、恐怖の対象だとか、神様を何か歴史の一人物の何かそのうちの一つみたいな、そういうものとして見て、ね、愛抜きで見ているとするならば神は見えないんです。神は愛なるお方だから。ですから愛、これは本当に私たちが求めるべきものです。聖霊によって、ね、本当にステパノが自分に対して、ね、石を投げつけるようなものに対しても取りなし祈るほどの愛、これはイエス様を見つめなければ私たちはそれも与えられません。ステパノは天における、ね、神の右に座しておられる御子キリストを見つめたから、ね、天をじっと見つめたからこそ、イエス様を見つめたからこそ、そのような愛が彼にも与えられ、彼の顔、見つかりの顔のように輝きました。私たちも本当にイエス様を見つめるするならば、どんどん私たちの地もイエス様の愛のご性質を身に帯びていくことができます。皆さんは何を目を留めるべきでしょうか。愛なるイエス様を見つめているならば、皆さんも愛がどんどん皆さんの内に湧き起こってきます。御言葉の中に練り込まれているキリストを私たちは見つめましょう。御言葉の中に本当に愛が散りばめられています。この行間行間の間に、ね、ラブレターを、ね、もう恋文、まあ、最近はもうメールとかそちらの方が主流なんですけども、その手紙の中には言葉と言葉の間にその人の感情、その人の思い、その人の、ね、うめき、その人の喜びが言葉の間から読み取れますね。これをレーマと言います。感情が込められた言葉、それはレーマですけれども、この御言葉には本当に神様のその思い思いがこの行間行間の中に込められております。ですから御言葉はですね、ただなんか、調査の対象といいますか、 何か分析の対象として見ながら見るとするならば、それは御言葉はもう、つまらないものです、ね、聖書を読んでつまらないという人は聖書の中の、ね、神様を見ず愛を 見ない、御言葉の中におられるキリストを見ないで、何か学術的な分析の対象として見るとするならば、これは本当に暇な退屈な書物になってしまうんですけど、でもこの中に込められている愛なるお方キリストを見つめようとしながら、それを見ていくならば、あ、イエス様こんなに私たちのことを愛してくださったんだ、愛のないものに神はわからない、あ、自分はなんて本当に愛がなかったんだろう、なんて神様の一部分しか見ていなかったんだろう、いや全然全くもって神様のことを見ていなかったんだろう、悲しい、ね、そういう思い、そういう心の感情、それを混ぜ込みながら皆さんの思いを、皆さんの意思を、すべてを混ぜ込みながら御言葉を読むと、本当に御言葉の中に込められているキリストを読み解くことができます。神は一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。アメン。神様は何によって愛を示されたかと、私たちに命を得させることによってです。どうやって命を得させてくださったか、自ら命を捨てることによって、命を与えることによってです。神様はその一人子を世に遣わされました。その一人子を私たちの身代わりとして、私たちの身代わりに罪の刑罰を背負って、そのために私たちはこの愛が分かったんです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。アメン。私たちの罪、本当に、ね、それを見ます。私たちはなんと罪を犯してきたでしょう、ね、昨晩今朝皆さんどう罪を犯してきたことでしょう。神様をないがしろにし、兄弟姉妹を、人を、あるいはこの世界をいかにないがしろにするという罪を犯してきたか、その罪のためになだめの供え物としての御子を神様は使わされたんです。私たちの罪のために、私たちが罪を犯すと神の怒りを買うですけれども、でもそれをなだめる、そのなだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるんです。私たちは本当にですから悲しむ、ね、罪を、自分の弱さ、自分の至らなさ、本当にキリストに似ていなさ、それを悲しむべきです。心に痛みを覚えるべきです。痛みを覚えれば覚えるほどに、本当にますます御子に対する感謝、御子に対するその思いがどんどん芽生えてくる。そして御子を見れば見つめるほどに、私たちも愛の心がどんどん増し加わっていくからです。第1コリント13章の、ね、最後の節に、ね、こういうわけでいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。14章一節も、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。この14章のところは予言について、また異言について詳しく記されているんですけども、その前にこの13章があるんです。愛を追い求めなさい、予言は廃ります、異言もやみます、でもいつまでも残るものは信仰と希望と愛だからです。この3つの中で、ね、いつまでも残るものの中で一番優れているものが愛です。神は愛です。神様のご性質、キリストのご性質は愛です。 この愛を追い求めましょう。皆さんが愛の性質を醸すとき、人々はその愛に溶かされます、ね、皆さんも溶かされましたね。イエス様の愛によって、こんなにも愛された、こんなにも許された、愛された、許された。ただこのことを、ね、本当に祈りに覚えるとき、主に感謝しましょう、ね、この後は祈りの時が持たれます。どれほど愛されたか、どれほど許されたか、それに引き換えどんな罪で返して、自分は返してきてしまったか、そのことを覚えつつ祈りましょう。感謝だ、本当に喜びがどんどん増し加わっていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。イエス様、あなたに我々は何を返してきたでしょうか。命を投げ出し、うめきを持って私たちを愛し、取りなし、身代わりに死んでくださったあなたに私たちは何を返してきたでしょうか。主よ、愛、これが欲しいです。本当にあなたのような愛を醸し出すものになりたいです。あなたの似姿になりたいです。予言について、意見について、賜物について、あるいは世の祝福と呼ばれているものの満たし、金銀の満たし、あるいは自分の思い通りになることばかり、いかに私たちは祈り求めてきたでしょうか。主よ、今我々はただ愛を求めたいと思います。どうかまず私たちが愛が欠けていることをこそ本当に悲しむものでありますように、物が、金銀が、また自分の思い通り行くことが欠けていることを悲しむ分を、本当に自分の至らなさ、愛が欠けている様を悲しむものとして私たちを整えてください。そして本当にあなたの愛を帯び、その愛を帯びたものとして世に出ていくとき、世はあなたを知ります。私たちは光、地の塩です。愛の光を輝かせるものであり、また愛は塩気のあるもの、愛は礼儀に反することをせず、また愛は時に厳しく戒め、叱り、正します。主よ、この愛を本当に私たちが身に帯びるまでに、いつでもイエス様、愛なる君であるイエス様を見つめ続けて、そしてこの愛を増し加えていく者たちでありますように。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。愛というものを本当に欲張って受けるばかりをいつも思っている私たち、受ける愛こそが本当に私が獲得するものであると、いつの間にかそう思いつつ生きている私たちです。愛というものは神のその性質であり、その愛ということを神様は私たちに示してくださるために、この愛がなく神に愛されたことを愛で報えない私たちに、愛、それを御子イエス・キリストを通して従順と服従、そして十字架における命の犠牲、よみがえりの命をもってまた再び愛し、その命の中に私たちを受け入れてくださる、その愛をキリストイエスを通して父なる神様は私たち一人一人に示してくださったことを心から感謝いたします。キリストイエスを通して示された神の愛です。キリストイエスが私たちにくっきりと見せてくださった神様が私たちを愛する愛の形です。その形、それを主よ、私たちがどのようにまだこれから見習っていくべきか、私たちの身に帯びていくべきか、私たちの言葉に、私たちの思いと心の中に輝かしていくべきか、そして私たちのこの体を通してその愛をどのように示していくべきか、主よ、あなたは私たちをこれを学びなさいと、これを学びなさいとこの聖書の御言葉を与えてくださり、その愛の本当に象徴である この十字架の成し遂げを私たちに教えてくださった、また与えてくださった、成し遂げてくださったことを感謝いたします。主よ、第一コリントにおけるあなたが私たちにこれを捨てることによって愛を覚えなさいということを、私たち自身が本当にしっかりとしっかりとしっかりと主を覚えることができますように、イエスよ助けてください。完了になるためには主よ、私たち自身の狭い心を捨てなければなりません。親切になるためには受けることより主よ、本当に親切にするということを私たちはしなければなりません。妬むということより主よ、本当にその人の良いところを褒めて、そしてその良いところをもっともっと引き立てて、そして主の皆を褒めたたえなければなりません。そして自慢するよりも本当にイエス・キリストにあって本当に誇るべきことを私たち自身が心得て、キリストを自慢するものでありますように私たちを助けてください。そして傲慢にならずに、へりぐだって謙遜になることができますように、傲慢という言葉をではなく、へりくだりを覚える私たちでありますように、尊ばれることより主よ、礼儀に反することを失することなく、本当にキリストにあって人にも神様にもその礼儀正しく本当に使える私たちでありますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。利益を求めることより人の利益、神の御国の利益を求めることによって、みんながみんなで、そして本当に人を自分より優れたものとし、その人の利益を守ることに主よ、私たちが仕えていくことができるならば、私たちの利益も神がまた人が守ってくださることを信じる、その信仰が私たちに与えられますように、主よ、あなたが助けてください。怒らない、いつも人を怒らしている自分を覚えることができますように、怒らないということでよりは、いつも神を怒らし、そして人を怒らす自分の性質を向き合うことができますように、イエスよ、あなたが私たちを助けてください。人のした悪より、自分が神と人の前で犯したその罪悪を思い出し悔いるものでありますように、不正を喜ばない私たち、自分自身の不正、また人々の不正、それによって得ている利益、それを喜ばない主よ、本当に良くないことは塵のように思う、その尊いプライドを私たち自身が持つことができますように、主よ、あなたが助けてください。これが真理に基づいているあなたの愛する愛の仕方です。あなたは私たちのこのすべての犯してきたことをあなた自身の御身において、イエスよ、あなたは全部成し遂げてくださり、この御言葉のすべてをあなたの御身において、言葉において十字架において、神と人の前であなたはそれすべてを成し遂げて守り行って、人の子としての主よ、その成り立ちを私たちの代表してあなたは知ってくださったことを心から感謝いたします。今日も主よ、私たちにあなたがこのすべてのことを獲得するために、私たち自身のそのすべての人間性、そのはびこる人間性を我慢することができますように、すべての御言葉、これを信じて主よ、本当にあなたへとついていくことができますように、そしてこのことを守り行うときに、私たちに与えられるあなたの御姿、それが成し遂げられることを本当に期待して期待して、そのすべてを耐え忍ぶことができますように、イエスよ、あなたが助けてください。信仰と希望と愛、このすべてはいつまでもいますが、主よ、愛を混ざらない信仰、愛を混ざらない希望は何事でもないということをあなたが教えられた通り、愛が混ざった信仰、愛が混ざった希望、それによって愛の実を豊かに結ぶ私たちでありますように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちにこの愛について語ってくださったことを感謝します。天聖一同、パスターをはじめ一人一人が本当にこの愛に深く輝かされて、この愛が深く芽生えて、この愛を深く花咲かせ、この愛によって実を結び、その実を本当に 時にかなったあなたの家庭としてお互いに食べさせ合い、そしてその天聖一同の愛するそのことによってたくさんの愛の葉が茂って、それが世の人々、この愛を知らない人々を生かす、その本当にお薬となりますように。イエスよ、あなたが祝福してください。この愛の形をもっともっと私たち自身が個人的にも教会的にも、主よ、あなたに形を求め、そして主に仕えていくこと、そして愛を学ぶことができますように、聖霊が助けてくださることを願い、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈りましょう。世界とその中に住むすべての人々が、この愛のなさによってはびこっているすべての不幸や争い、そして悲しみを覚えて、この自己流の愛ではなく、すべての人を豊かにできる神による愛、キリストによって実践された愛を、世界とその中に住むそのすべての人々が学ぶことができますように、今日も祈っていきたいと思います。